兵庫の通再発見。
現在の神戸港がある神戸市兵庫区南部の地域は、古くから日本国内の東西航路や外国との交易拠点として栄えてきました。大和田の泊と呼ばれ、平清盛が日宋貿易で活躍した平安時代、そして鎌倉時代には国内第一の港、兵庫の津として発展しました。このコーナーでは、そんな兵庫の津周辺地域のさまざまな歴史や文化、産業遺産などを田辺先生に分かりやすく解説していただきながら紹介していきましょう。多くの人にまだ知られていない兵庫の津の魅力を知っていただき、訪れていただくきっかけになればと思います。全17回シリーズでお送りしてきました。今日は第17回、港川隧道です。先生お願いします。
港川いう川があることは皆さんね、
はい、
あの楠木正成の港川の合戦なんてね、あの日本史の高校の教科書にも出てくるわけですが、あの隧道と言ってるわけでしょ、はい、あの兵隊さんの対有事の真ん中から下にかけて侵入を書くというね。でこの、 あの隧道、正確には水道と読まないかん。
水道
って、うん、だからね、あのワープロなんかで隧道にしたら出てきな、こない。水道にせんと。これ中国語で意味は分かりますか？
トンネル？
トンネル。英語で言うとタネルでしょ、トンネル。
はい。
ね、あの英語のタネルの日本語でトンネルと言ってるわけです。中国で隧道。日本語では？
これは穴門です。
穴門。
ね、
前に言いましたね。
やっと言えた。
うん、日本語で穴門言うとったんですよ。はい、私の、あの、ひいおばあさんなんかね、ほんまに使ってましたね。で、その穴門、例えば、あの、今のように、JR、商船電車が、昭和の初めに路面走っとったんが、あの、高架になった時に、
うん、
ね、様子は変わるんですが、明治から路面走ってきたあの JR の線、関越鉄道を神戸南北に通るときに、その線路の下トンネルでくぐって通ったと。後に高架になったからそのトンネルなくなりましたが、その南北の道路を今も元町駅のすぐ東南穴門筋、
うん、
あれトンネルがあの鉄道の下くぐっとった
ん、うん、
まあ、あの最も大きなトンネルの一つが今日のこの兵庫の港川隧道、まあ一般に港川隧道を言ってるんですけどね。これは20世紀初め1901年に完成したトンネルなんです。川の水を流すための、
はい、
ところがあの今残ってる記録ではですよ、20世紀初め1901年段階で世界で2番目に大きいトンネルやったんです。
おお、
こんなんが神戸の街の中にあるんですね。でこれはどういうことかというと、あの港川は、有馬街道沿いに、山の中から天皇谷川というのが平野に流れ出してくると、その西側を山の中から流れてきた支流がですね、江戸時代までの石井村いうとこで平地に流れ降りるから石井川言ってる、
うん、
この石井川と天皇谷川とがやがて合流する。この合流点は右にも左にも川があるいうことで、これは軍事的に守りに強い。平清盛、この合流点の山側に雪の御所という邸宅を作ったわけですよ、はい、でここで合流してから、もともとは少しくの字型に南西へちょっと行ってから、くの字型に曲がって東南へと。でこれがあの神戸の今でいうと港に流れ込んで、土砂を堆積させて岬をこしらえてた。これが川崎、
はい、
この、 あのラジオ関西があるのも川崎でしょ。
そうです、ね、
東川崎町ね、
川崎町ですね。
つまりあのこの辺り、ハーバーランドに元の港が流れ出とったわけですよ、
うん、
ところがね、江戸時代の、神戸の港町はこの旧港川の西南和田岬との間の入り江、ところが明治になって居留地が旧港川の東の神戸の部分に作られて、まあこの辺りではですね、神戸と兵庫2つのセンターができると、
はい、
とか真ん中港川が流れてるんです、うん、かなりな天井川でした。もう今その地形はほとんど残ってないんですけどね。 でそこでこの港川はですね交通の妨げになるとなんとかせないかいうのと同時にねさっきお話したみたいに天王谷川と石川が合流して港川ですから、
はい、
6個の山の中に大雨が降ったらここであふれかえって水が田んぼへ流れ出して泥水かぶると、だからもう鎌倉時代の頃からその合流点近くは田んぼが荒れる荒田いう地名が今も兵庫区にあるんです。神戸市兵庫区荒田町で、そんなんですから明治の初め頃に、兵庫の人たちはですね神戸との交通のためにもそれから洪水を防ぐためにももう一つは神戸の港の中にこの大雨が降った泥水が流れてくるわけでしょう、
はい、
兵庫港と明治から発展しだした神戸港との間にね、でそこでなんとかこの川を付け替えたい。明治の初めに兵庫のリーダーだった前にも運河でお話ししましたが高田兵衛門さんあたりがそんな考え方持ってるんですよ、はい、でところどこへやるか言うたらよそへ流すためには東やったら神戸港入ってしまいますから西の長田を流れていたカルモ川いう川に合流さそうと、そしたら先ほどの石井川と天王谷川の合流点から西向きに人工の水路を掘ってで長田のカルモ川に合流させよういうことなんです。だから明治の初め資金も技術も拙いからできません。明治20年代後半に日清戦争30年代の日露戦争の頃に産業革命が起こって技術が発達し、
はい、
それから、資金もだいぶ溜まってきた。この頃になってねちょうど明治29年にまた港が洪水を起こすんですよ。
あ
集中豪雨が降って、うん、そこでやっぱりこれ入らないかん、
うんうんうん、
明治29年の半ばにですね、今の神戸駅のあたり泥水が数ヶ月の引かない状態でした、
はい、
それで翌明治30年からこの合流点から西向きに水路を掘って長田のカルモ川に合流させるんですが、その途中に江木山いう丘陵があるわけです。
あ
ちょうど JR 兵庫駅からまあ来た、
うん、
ね、1キロちょっと行ったところに江木山という、これから花の頃には兵庫で最も代表的な桜の花の綺麗なとこなんです
けど、はい、
でこの江木山の下をトンネル掘って明治30年から34年にかけての工事で600メーターのートンネルを掘ったんです。これが、縦横およそ7メーター川が流れますから、そこは花崗岩がずっと石畳になってる。そして厚さ70センチぐらいのレンガでねアーチ型に巻いたトンネルやったんです、
はい、
でこれが、21年前の阪神淡路大震災の後バイパス工事のような格好でその北側に太いトンネルができたから、もうこのトンネルは水が通らなくなると、どうしようかいう時に調べたらロンドンのトンネルに次いで1901年世界で2番目に規模の大きいトンネルやったもんですから、これは残そう言うて全面的に残してですね、はい、水は北側のバイパスのトンネル通ってますから保存されたこの港川隧道では時折展覧会が開かれたりコンサートが、これ後でまた、
ね、そうですねご紹介したいと思います。
今日のホールズ&ギャラリーズでご紹介しますが、いつも開けとくと中で何が起こるか分かりませんから、特別な機会に一般公開をする、こういうふうにしてこのトンネルが保存されています。
はい、兵庫の津再発見、提供は兵庫県神戸県民センターでした。